皆さんこんにちは、鎌田新一です。
皆さんこんにちは、若林理香です。この時間はパンローリングプレゼンツ、きらめきの発想、投資戦略ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube に関しては番組ホームページの方からご覧ください。さて本日のゲストをご紹介しましょう。本日はオプション売り坊さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっとお久しぶりですか、
ね、久しぶりです ね、
はい、今日どんなお話になりますか。
ですね、はい、オプションの魅力というのを、まあ、お伝えできればと思ってるんですけれども、はい、まあ、基本的に皆さんあんましこういうような考え方はされないかもしれませんけれども、はい、まあ、個人的にはとにかくいついくら儲かるかというのをはっきりさせた運用をしたいと、はい、いつか儲かるっていうんだったらば、まあ、わけがわからないので、まあ、計画が立てるような、うん、まあ、運用方法があるんじゃないかという形で、まあ、追求しているわけですけれども、はい、まあ、それを、まあ、実現するためにはオプションの利用というのが一つの方法ですよと、うん、そういうのを、まあ、お話しさせていただければと、まあ、きらめきの発想ということですので、はい、お話しさせていただければと思います。よろしくお願い申し上げます。ま
あ、一応今日テーマ、日本国債の上昇がトリプル安の引き金にということで、そういう資料もご用意いただいているんですが、ちょっとねボラティリティも高まってきている昨今ですからね。
いや、これはですね、まさにご指摘の通りですよね。非常に半導体関連株の値動きが激しくなっていて、ちょっと保有するのが前日比で何十、ね、10% 以上変動するのが珍しくないような状況ですよね。だからちょっと保有を続けるのが人によっては難しくなってくるといった面が今の株価の値動きからは感じられるところですよね。
はい、そういうマーケットでどう動いていけばいいのかというお話も今日ウリボーさんから聞けるということですので、ぜひともこの後も楽しみにしていてください。その前にお知らせがあります。セミナーのお知らせです。9月の12日土曜日、新宿にてインベスター&トレーダーエキスポ2026開催予定です。出演者は相場志郎さん、池水雄一さん、エミンゲルマズさん、大川智弘さん、岡崎亮介さん、岡村優也さん、木野内英二さん、チョルコさん、テスタさん、森谷文明さん、山口秀夫さんが登場予定ということで、豪華な面々となっております。近々お申し込み受付始まるということですので、まずは画面の QR コード、 YouTube でご覧の方は、撮っていただいて、カメラで撮っていただいて、そのリンクに飛んでいただいて、メール登録をお済ませいただきたいと思います。 YouTube の概要欄にもそのリンク置いてありますので、ぜひともメール登録を先にお済ませください。そしてもう一つのセミナーは10月の10日に行われるセミナーです。投資戦略フェアエキスポ2026 in 大阪、10月の10日土曜日に開催です。まだ10月ということで先の予定なんですけれども、特設サイトがございますので、アクセスしてこちらもメール登録をお済ませください。先行してご案内を送らせていただけるということですので、各講演のお申し込み先行して送らせていただきます。人気の講演は先行案内ですぐ満席になる場合がありますので、事前登録をお忘れなく。投資戦略フェアエキスポ2026 in 大阪のお申し込み、こちらも画面の QR コードか番組のホームページ、 YouTube の概要欄からリンクに飛んでご確認ください。そしてもう一つが、結城太郎さんの実践オンラインワークショップのお知らせです。こちらは今夜、この後ですね、7月13日月曜日、今夜の夜7時から開催予定となっております。結城太郎さんの独自ツール、決算速報ツールとファンドの手法を個人投資家向けに落とし込んだファクター分析を使って、銘柄選びからチャート分析へつなげる方法を実践的に確認します。どれだけチャートの形がよく見えても、そもそも見るべき銘柄を間違えてしまうと利益を上げることは難しくなります。車を選ぶときに燃費はどうかなとか、排気量、馬力、価格比べると思いますが、そんな感じでファクター分析をするということです。成長性、割安性、勢い、出来高、決算サプライズ、地合いはどうかな、地合い連動性などを比較して、なんとなく業績が良さそうではなくて、成長性が市場全体で上位5分の1に入っているとか、同業種の中で割安性が上位5分の2に入っているのように、上昇の根拠のある銘柄を選択することができるということです。ファクター分析投資スクール実践オンラインワークショップのお申し込みは、今すぐ画面の QR コード、もしくは番組ホームページ、 YouTube の概要欄からご確認いただいてお申し込みください。 それでは番組早速進めてまいります。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さて足元のマーケット確認しておきます。今日も日経平均株価、大きく下げまして大きくと言っていいのかな1315円安で 67,242円73銭となりました。
ここにはね、はい、本当に物語がありますね、あの SK ハイニックスという会社がアメリカのマーケットに金曜日に上場したということで、はい、これ非常に大きなニュースとして取り扱われてますよね。でその SK ハイニックスの金曜日のアメリカ市場の終値が公開価格に対して 12.7% 上昇したんですよ、はい、公開価格に対して 12.7% 上昇した。そんなに上昇したんだったらこの勢いを借りてで韓国市場で今日おそらく上がるだろうとそのような観点で捉えられて土曜日朝6時の日経平均先物550円高でした、はい、500円ぐらいは上がるだろう、実際9時15分今日500円ぐらい上がりました、ただその SK ハイニックスの株価が先週末に対して今日のちょっと午後2時過ぎの値段で言うとですね30万ウォン安の188万ウォン、218万ウォンだった株価が188万ウォン、30万ウォンも下げてんですよ、はい、14% も下落してですよ、アメリカのマーケットで 12% 上昇していて、はい、さて取引が始まって韓国の市場で 14% 下落して、うん、マーケットによって全然値段が違う、はい、これではもうちょっと半導体関連株を持ってるのが怖くなってきますよね、うん、それで結局こういう状況になると今晩のアメリカ市場における SK ハイニックスの株価このまま移すんだったら大幅安になりますよね、はい、それが半導体関連株全般に対しての売り圧力につながればナスダック指数はきっと下がるだろうというそんな見立てに今日は傾いていってしまったというそんな状況です。
そうですね、なんか決算がよあのサムスン電子なんかもね先週あり、ま、話題となりましたけど決算よくても下げてしまったり
これ、ねうん、今晩ただもう一つ情報をこの処理していかなきゃいけないんですよ、はい、あの TSMC という台湾の大きな半導体会社がありますよね、これが6月の月次売上高を発表しました、はい、4400億台湾ドル、前年同期比で 68% 増えました、はい、で4月が 17% 増えて5月が 30% 増えて今回6月は 68%、うん、でレベルがですね4月5月と4100億台湾ドルだったのが今回4400億台湾ドルスケールアップしてるんですね、はい、今月から6月からこの TSMC の生産水準がスケールアップしたんですね、うん、ここの順調な6月の拡大をどのようにアメリカマーケットで把握して、評価していけるかというようなこと、はい、明日の朝の東京株式市場の売買を迎えるまでにはまだまだ大きな、うん、あのドラマが控えてるっていうことですね。
そうですね。まあ、ちょっと大引けにかけて戻したのはこの TSMC のね、はい、月次の、あの数字を受けてなのかなというお話もありますけれども、やっぱり韓国、まあ、コスピ市場に影響されるような売り坊さん、そう動きになっているという最近の日本市場ですけれども、どんなふうにご覧になっているんですか。
そうですね、まあ、あの世界的にやっぱボラティリティがどんどんどんどん上がってきてますので、まあ、あの2026年前半と同様に後半についても、まあ、もう一つ大きいことで言えば、まあ、中間選挙もありますし、はい、まあ、アメリカとイランの情勢も、まあ、なんかよくわからない状態でまた衝突になっているというか、アメリカ軍が相当攻撃しているという形ですので、まあ、非常に、まあ、不確実性が高い、まあ、ボラが高いものが続くのかなという形で、はい、まあ、気持ちができないなという状態だと思います。
まあ、何が引き金になってちょっと下げたりするのかなというちょっとねドキドキする場面が多いと思うんですが、売り坊さんが見ている、まあ、いつもご紹介いただくグレーリノ、これが来るんじゃないかというところをちょっと紹介いただけますか。
は
い、ま
あ、あのグレーリノということですので、はい、絶対起こるということではないですけれども、まあ、起こった時には非常に大きいですよという形ですね、はい、で、まあ、アメリカ関係について、まあ、世界的には今申し上げましたイランとアメリカの状態がどうなるか分かんないよというような形ですね、はい、それからまあ、トランプ大統領の、まあ、 身の回りの問題についても、まあ、前と申し上げましたインサイダーの売買があるんじゃないかとかですね、まあ、いろんなところがありますので、まあ、そういう意味では、まあ、実際の、まあ、アメリカの司法当局がどういうような動きをするかっていうのは非常に大きな、まあ、グレー色になり得るのかなという形ですね、うん、それからアメリカの方は先ほど鎌田さんがおっしゃった通り、まあ、半導体関連、まあ、韓国のあれにしろ台湾にしろ、まあ、本家のアメリカにしろですね、非常に売上高の伸びは非常に、高いですけども、投資家の期待値も高いので、非常に読みにくいですよね、まあ、非常に不確実性が高い中でどういうような投資を、すなわち一般的に言われているようなバイアンドホールドで中期持っていってもいいのかどうかっていうのは、まあ、リスクがあるような状況なのかなという気がしてますですね。で、日本については今日のタイトルになりますけれども、まあ、今日円も売られて株も売られて、
はい、
で、まあ、まあ大元そのところでは長期債も売られてるわけですので、まあ、これがどんどんどんどん続くと後で、まあチャートを出しますけれども、10年債の上がり方っていうのは非常に嫌な上がり方をしてるんですね、
はい、
でこれが本当に加速的に上がると、まあ、日本の格付けにのお尻に火がついたりするとすると、まあ、一気に日本についてはお金が逃げるというような状況にあり得るかもしれないなというところですね、まあ、こういうような不確実性がまだまだ続くのかなというような、まあ、感じで見ています、
うん、
で、まあ、そこのところを見ていくと、まあ、アメリカの AI 市場ですけれども、はい、まあ、難しいところなんですけども、全般的に言うと、まあ、上がり方も急でしてですよね、鎌田さんね。
そうですね。今の段階だと、ナスダック指数よりも、ニューヨークダウの方が、やや底堅くなる場面が目立っているかなと。で、これで、はっきりと、半導体関連株よりも、その他の株に対しての資金流入というのが、明確に現れてくると、戦略も立てやすいんですけれどもね、ところどころで、半導体関連株が急騰するような場面も、まだまだ見られるわけですよね。だから、その決め打ちがすごく難しい場面かなと、そんな捉え方をしております。
はい、おっしゃる通りで、まあ、やっぱし期待できるとすると、大きく化けそうなのは半導体だよねという感じだと思いますね。うん、で、下のところに出しましたけれども、まあ、半導体とか AI とかっていうこの辺は、まあ、一つ考え方とすると、まあ、産業革命というか、新たな、生産性の向上というようなフレーズになりましたと。まあ、昔で言えば自動車ができたとかですね。そういうようなところですと、まあ、それの相場からすると、まあ、過去の、まあ、時間軸で見るとまだまだ若いので、あと逆の言い方をすると、じゃあ AI を外して、じゃあ他に行けるっていう明確なセクターが見つかればいいですけども、今鎌田さんがおっしゃった通り、そこも別にないわけですよね。だから行くに行けなくて、でその中で足元では、コロナのところでばらまいたバブルのお金があって、それが株価が急騰したので思いっきり膨らんじゃってますので、運用者からするとものすごいたくさんお金があるわけですね。これどっかに投資しなきゃいけないので、
はい、
そうすると AI はダメだって判断しても行く場所がないのでっていう感じからすると、まだまだ AI については続く可能性があるなと。個人のアメリカの金融の資産ですね、 MMF とかについてもものすごい金額で1000兆円以上あるわけですから、
はい、
まあ、この辺についてやっぱし下げたら買いたいというところの、まあ、流れは続くのかなというように感じています。その意味じゃアメリカ株についてはそれほど大きく、まあ、ものすごい勢いで、まあ、リーマンショックのように完全に弾けるという感じではまだ見ていないという、少なくともそういう感じで見ています。
まだまだ若い相場、
はい、
うん、
で、まあ、日本株については次のページですけれども、上の方がこれも何度もお出ししたやつで、縦軸が 円ドルレートですね、はい、で横軸に日経平均をしてプロットして、まあ、それをまあ回帰すると、まあ、回帰線みたいのが緑の線になりましたと。でそれの幅を持たせると上下の代々のところで綺麗にこの間にほとんどのデータが埋まりますよと、はい、でこのまあ感応度からすると、為替1円の円安で日経平均700円ぐらいの上昇だと。ただ足元のところ赤のところでポイントを出してますけれども、現在の為替水準に対しては、日経平均が非常に高い位置にいるので、今回もあれですけれどもずっとこの大々線のところにへばりついて、ただしここからやっぱり抜けないんですね、はい、でこれも一つの、まあ、テクニカルな見方かなという感じ でこれがあの見方がもしも緑の方に戻るということであれば、日経平均が下がるもしくは、為替が円安の方に揺れると。まさに今日はあの株価が下がり円安に売れてると緑の方向に戻ってるわけですよね。通常の平均的な一時戻るというような形ですね。で、まあ、株価が上がるっていう分については、まあ、あの下の方の、チャートですけれども、左側の方が、それぞれの価格帯別の売買、先物がどれだけありましたかと。でここで売り方と買い方がいるわけですね、はい、で残念ながらどれだけ、生産されなくて残ってるかどうか分かんないんですけれども、下の方にたくさん ある程度ありましたんでこれは売り方がものすごく、傷んでる状態なんですね。これ幅がものすごくありますので。で、これがあるので、今度買い方からすると、この売り方を煽るような形で最低買いをすると。最低買い、現物買い、先物売りのポジションを取っていくことによって、どんどん現物市場が上がりやすくなりますので、そうすると先物の売り方の損切り、それからコールの売り方の損切り、でそういうのが相まってどんどん上に行くと。で、まあ、8月元月まで始まったばかりでまだ大きなオプションの売り立て玉がないですけれども、7月切りについては、節々のところで6万9千、7万2千円とかっていうところの、立て玉が大きかったんで、そこを目指して買い方が攻めに行ったという形で、非常に異常な上がり方で、まあ、場合によっては1日に3千上がったとかですね、翌日3千下がったとかっていうもう乱高下になってるっていう、まあ、ものすごいマネーゲームなので、まあ、そういう意味では個人投資家がすると下手に巻き込まれると、本当に大やけどをするような、まあ、そういうようなマーケットになっちゃってるよという形だと思います。
はい。
で、まあ、足元からすると、まあ、アメリカの方も先ほど申し上げました通り、お金が上がってますけれども、まあ、アメリカだけじゃなくて、そのようなお金を、例えばいろんなところで儲けようとすると、まあ、一番その最低取引とかですね、先物オプションを使って、で大きなお金で大きく儲かるっていう市場が日経先物オプション市場なの でそれが大きく日本に入ってきてますので、まあ、今回はここにボラティティの数字出してませんけれども、はい、日経のボラティティインデックスがもう 30% を切らなく場合によっては 40% を超えるような異常な水準が長期間続いてるんですね、うん、まあ、通常であれば一気にボラティリティが上がると沈静化するような花火みたいに一回ボーンっていくとそれで終わるんですけども、日経についてはずっと続いちゃってるのはまさにこのような、まあ、マネーゲームが続いてるような状況だということを考えながら運用していかなきゃいけないのかなと。で、まあ、足元のところを見ていくと、まあ、次のページの5ページ目ですけれども、10年債ですね、今日のタイトルですけれども、ずっと10年債金利が下がってたんですけれども、まあ、直近のところと2024年ぐらいのところから急角度で上がってますよと。はい、で、まあ、算数が好きな方で、お母さんが好きな方で言えば、直線がちょうど、二次曲線のように、放物線のような上がり方になってるんですね。放物線のような上がり方ですので、基本的には、加速度的になって、どんどん上がり方が、速くなってるような。で、これがすごく嫌な、チャートに見えるわけですね。で、まあ、今日足元 2.8% をまた超えてきたと、10年債のところですけれども、はい。で、これもまた 3% を超えてくるような形 になって、加速的に上がってくるような形になるとすると、今度出てくるとすると日本の国債の格下げとかっていう話につながる可能性もあるのかなと、それも一つのぐらい理論かなと、で格下げ引き下げになるということになるとするとまた金利も上がっちゃいますし円も売られるでしょうし、トリプル安で株も売られるでしょうっていう、負の連鎖で株が売られると基本的には金融機関さんやなんかは株の含み益でなんとか国債の含み損を調節にしてたところが一気になくなってしまうので、またそれが格付け引き下げの議論につながるという形、ものすごく悪い連鎖が起こるような、寸前になるのかなということで、10年債金利ですね、象徴的ですけれども、この辺の金利については本当に注意してみる必要があるのかなというふうな感じがしています。で、10年債国債については、日本の国債についてはほとんど海外投資家さんが買ってないよという言い方をしてたの方が多いんですけれども、足元のところでやっぱそうは言っても海外投資家もさすがに買えないなという形で、下の方ですけれども、ここに来て大きな売り越しに転じてきてますよという形なんで、ちょっと本当に予断を許さないのかなという感じだと思います。
はい。
で、このような中で、次のページ、6ページですけれども、株価非常に乱高下する中で、これも通信講座で出しているチャート、テクニカルのチャートですけれども、これによって、売りとか買いとかのサインを出しているというようなことも、通信講座でさせていただいています。ずっと買いで取れてたんですけれども、7月の、2日のところにセルに変わってますので、若干ちょっと危ないかなっていうような、でこれも基本的には買いの時は、それほど下がらないでしょうという形で、応用とするとよりリスクを取らないような形で言えば、それより低いプットの売りのチャンスですよと、タイミングですよと。で、セルになった時はそれ以上は上がらないという可能性が高いとすると、今度はコールの売りのチャンスとか、こういうような形で、これはここには日経225だけ出してますけれども、現物株、個別株、アメリカ株、為替についても出るようにしてありますので、それについてオプションのバイセルのタイミングを測ってるっていうのか、一つ通信講座でやってるということですね。
で、最後アメリカ、はい、SP のボラティリティ分析、
で最後の7ページですけれども、アメリカのボラティリティがでかくなってますので、基本的に通信講座でしているのはボラティリティっていうのが非常にいろいろな情報を、くれてますよと。で、いろんなボラティリティの計算方法があるんですけれども、それの見方を、一緒に勉強していただいて、例えばこの場合ですけれども、アメリカ株のボラティリティ、ビッグシスなんていうのは非常に有名なやつですけれども、それの9日バージョンっていうのがあるんですね、でこれの位置関係によって、急落の、兆候を早めに見れるとかですね、それから下の方はその辺のボラティリティ関係を、これをちょっと内容については開示してませんけれども、手法ではその数字は出してますけれども、見ていただくと S&P の500のこれもボラティリティから作ってる仕様ですけれども、天井とか底値というのを、トレンドが変わったかどうかを見ているというような形で、でこれのトレンドとかこの辺のチャートを投げながら、オプションのタイミングについてもより安全に、リスクが少ないの形でやる方法っていうのを、お話をさせていただいているということになります。
ちょっとこの後延長配信のところでその実際の具体的な方法ですとか、どういう商品があるのかというお話も伺えるということですので、興味がある方ぜひとも延長配信の方もお聞きいただきたいな、ご覧いただきたいなと思います。でそのオプション売り防災の手法ですとか、知りたいという方はぜひセミナーに参加いただきたいと思うんですが、ボラティリティが大きいというお話ありましたし、相場に方向感がなくて利益が伸びないなとか、コツコツやってるつもりなんですけども、突然のニュースでドカンとやられてしまうというお悩みをお持ちの方いらっしゃると思います。でまだ知られていない堅実的な勝ち方が オプション取引にあるということを先ほども売坊さんからもお話ありましたけれども、その方法を売坊さんの通信講座オプション売坊戦略コース9月開講コースで、新規募集して教えていただけるということなんですね。近日新規会員の募集を開始するということです。180日間学べるということなんですが、まあ、対象は日経225先物オプションということなんですか。
オプション、まあ、コールとかプットとかっていうのはお気になれたと思うんですけれども、はい、まあ、その基本概念を、まあ、最初に、まあ、掴んでいただくのは多分一番、身近にあるのは日経225のプットとコールなのかなという形です。考え方は同じですので、はい、まあ、それをとともに米国株についてのオプションについてもお話をしてますし、うん、それからもうなんで皆さんこれ使わないのかなと本当個人的に本当に思ってるんですけ ど、 FX 通貨証拠金取引をたくさんスキャルクリングとかいろいろやられてる方があると思うんですけども、はい、オプション使ってる方がよっぽど勝率は高いと思うんですね。でその辺の FXオプションについてもお話をさせていただいてます、はい、全部まあ、この後ご飯で延長戦でお話しますけれども、オプションの基本さえ分かれば日本だけではなくて米国で、まあ、為替もありますので、うん、いろんな形の戦略が組めます、はい、まあ、その、まあ、時々の旬に、あったものを選んでいけば、はい、自分自身の安定的な運用ができると、うん、そういうようなお話をさせていただいてます。
初めて、まあ、オプション取引ちょっとよくわからない、これからやってみたいと思っている方にも、まあ、学習していただける内容にしたいということ で、はい、9月開講に先立ちましてですね、8月の29日土曜日には入門セミナーも行われるということです。オンラインでの開催ということなんですが、まあ、売坊さんならではのニュースの読み方ですとかオプションの魅力、こういう時に使えるんだよとか、リスクですとか再現性のある運用のイロハについてお伝えいただけるということです。このセミナーに参加してそのまま開講コースの方にご入会いただくということも可能だということですので、ぜひともご検討いただけたらと思います。そのセミナーに参加した方の声ちょっと紹介したいと思うんですが、資料の充実度、長年の研究の質の高さ、コスパの高いセミナーだと思いましたですとか、お試しで申し込んだ入門セミナーでしたが先生のお話にぐいぐいと引き込まれテキストも一気に読み終えてしまいました。これが自身のラストチャンスのつもりで取り組みたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたしますという方ですとか、一つの質問に丁寧にお答えされているのが良かったです、しかもジャンル問わず突っ込んだ質問にも的確にお答えしているところに経験値の凄みを感じましたということで、まあ、売坊さん結構質問にもね丁寧に答えられているということですので、このコースに参加された方の質問もしっかりと掲示板なので管理してお答えいただいているということなんですね。で、受講特典として非売品の電子ブック売坊流オプショントレード実践 Q&A、 そして日経225コール売りの基礎知識という電子ブックプレゼントしているということです。ぜひこれも読んで入門セミナーに参加いただけるとより理解が深まると思います。で、そのセミナー受講後に、通信講座にご入会いただいたらセミナー代金はキャッシュバックさせていただくということになっておりますので、まずは入門セミナーにご参加いただくことご検討いただけたらと思います。8月の29日の土曜日にオンライン開催の入門セミナー、その後9月開講のコースが通信講座があるということです。近日募集開始をするということですので、まずは売坊さんのメルマガにご登録いただくとその案内がいくと思いますので、グレー入りの通信無料ですのでご登録をお願いします。メルマガ読者の方に最優先でお知らせしたいということです。 YouTube で今画面の QR コード左下にありますので読み取っていただくか、番組ホームページ YouTube の概要欄からご確認ください。ではこの後も少しオプションの名も対象商品ですとかどういう手法なのかというのをお話しいただけるので、延長配信の方にもお集まりください。ラジオタイムはここでお別れとなります。ラジオの前の皆さんとはお別れとなりますが、次回も素敵なゲストをお招きしてお話伺っていきます。次回は7月の27日になりますね。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資に関わる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようにお願いいたします。売坊さん、一旦ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。